みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。ウラジミール、なんとかしてよ。まあ、プーチン大統領にですね、顔立てていただきたい日本のリーダーと、なんかね、噛み合っていないようですけどもね、まあ、言いたいことはいっぱいあるんですけども、辺野古の問題、徴用工の問題、領土問題。今週はですね、立憲民主党に、入られました真山雄一議員にお話を聞いておりますね。はい、どうでしたか、インタビュー。
真山雄一さんはジャーナリスト出身なんですね。はい、自分はその報道部だったって、だから今のマスメディアの状態をどう思ってるかをちょっと伺いたいなと思ってましたね。どうですかね、マスメディアの状態ね、西尾さん。
そうですね、特に今の政権になってからですね、非常に腹の立つことがいっぱい起こってますよね。で、今もうリアルタイムで言うと、例の毎月勤労統計、厚生労働省の統計方法に不正があったと、しかもデータ全部なくしちゃったって言ってますけども、そういったことに対しても、メディアがちゃんとそれ取り上げてくれないし、追及の仕方も生ぬるい。
そうですね、例えば、辺野古の3号が、ね、移植されてるっていう、総理の発言がありましたけど、あれ移植されてませんよね。
フェイクですね。
だからそういうことを、まあ、フェイクって言えば、非常に無駄な感じですけど、嘘ですよね、デマですよね。そういうことをこうマスメディアが、そのまま垂れ流すというのは、なんかこうかつてなかったような気がしますね。
公共放送が、
そうですね。
まあ、あれ普通に考えたってね、移植なんかできるわけないんですよ。
移植したらサンゴは、ほとんど死んじゃう、死んじゃうそうです。
温度も水流も全部変わったら生きていけないわけですから、で移植なんかできるわけないんですよ。
そうなんです、というわけで、ね、膨大な量がありますね。
はい、というわけでもいろいろ言いたいことはあるんですけども、まあ、それはさておきまして、今日はですね、前は雄一議員にお話を伺っております。はい、インタビュアーはですね、みんなの民主主義歩みの会の岩田徹と、そして西尾則明がお話を伺っております。早速お聞きください。
質問に入らせていただきたいと思います。まず真山さんは議員に なられる前に日本テレビのキャスターとして報道の現場に長く携わっていらっしゃいました。なぜ議員になろうと思われたのでしょうか。
もう私はもともとね、報道の現場で働きたいという強い希望があって、で、まあ、大体希望通りにね、日本テレビの報道、本当はね、NHK なんかも受けたかったなと思うんですけど、ただまあ、その前に新聞かテレビかってなったんですよね。で、私の時代はちょうど新聞よりもテレビの方がこういろいろな意味で仕事が面白そうだったっていうことね。それから自分でこう伝えるっていうこともテレビの方ができるんじゃないかっていうようなことがあって、でいろいろ考えて、で、NHK だと転勤があるんですよ。
あ、
ね、
なるほど。
で、民放の東京のキー局だと東京だけなんですよ。そうするときっといろんなね、事件とかいろんな催し物があっても、だいたい東京中心でいろんなことってあるでしょ。だいたいそういうの全部取材できるんじゃないかなっていうのは、そんなことがあってね。それで、まあ、民放の日本テレビへ就職して、まあ、報道のとにかく現場へ出て自分で見て、そのあれを自分で伝えるっていうのをやりたいなっていうのが強い希望がありまして、ですから私はアナウンサーじゃないんですよ、実を言うと。 皆さん、よくね、アナウンサー出身っていうふうに思ってる方いらっしゃるんですけど、私の場合はもう報道局員なんです、ニュースをする取材するっていうことでスタートしたんですね。で、入ってから15年ぐらいは報道の現場で働いて、いわゆる記者として働いて、それから後半の、15年から17、18年かな、これは今度は逆に言うとキャスターっていう仕事で、やりました。それでやっぱりその報道の現場で働いているうちにね、批判、報道の現場って、報道って そうじゃないですか、所詮は、言ってみればちょっと批判をしたり、ね、それから客観的にと言いながら、そういうものを伝えるっていうことがね、あるけれども、やってるうちにやはり、その実際に自分が感じてる矛盾だとか、その世の中を変えたいとかっていうことをやるのも、これは一つ面白いんじゃないかなということがあって、政治の方に行ってみようという気になりましたね。だからあんまり最初から政治家になりたいみたいなね、そういうところはなかったんですけど、そうじゃなくてやっぱり自分がこう取材経験通してるうちに、その中からやっぱり、世の中批判してるだけじゃダメだなというようなことを感じてっていうことですね。で、一番大きな要因はやっぱり私は3回戦場を取材したことがあるんですよね、戦争をね、
イラン・イラク戦争、
そうです、一番古いのはね、多分まだ皆さんほとんど 小学生ぐらいかなっていう感じもするんですけど、1970年から80年かけてかな、そのぐらいになると思うんですけどね。でそれが一つと、それからカンボジア紛争、自衛隊が初めてね、海外へ行った時ですね、PKO でね、あの時河野さん、お父さんがね、河野さんのお父さんが外務大臣だった時なんです。それからあとは例の 9.11 の、同時多発テロの後の、テロとの戦争っていうね、ブッシュ大統領がやったあの時で、アフガンとそれから隣のパキスタンとあの辺りに。でもやっぱり戦争行ってね、戦争取材の経験というのはやはり一番自分にとっては、戦争とのやっぱりね、どんなことあってもやっぱりやっちゃいけないものだっていうのはあったし、その現場やっぱり見ててね、やっぱり戦争をなくす国を作りたいっていうのが一つあったのが大きな要因。それからともう一つはやっぱりあれですね、原発事故ですね、チェルノブイリと、それからスリーマイルアイランドのね、ああいうのをやっぱり、これは私直接はちょっと取材しませんでしたけど、ああいうの見てて、原発もダメだなと、というようなことで、ですがもう私は この政治の世界に入ってからは大体その、自分の主張としては平和を守りたいと、日本の国はね、もうやっぱり戦争しない国にしたいというのと、あとは原発なくしたいというね、はい、そういう思いですね、
はい、ありがとうございます。今のお話とちょっと関連しますけども、逆に国会議員に今なってからですね、やっぱり報道のこう経験が長かったので、自分だったらこう伝えるとか、なんでこう伝えないんだというですね、今の、マスコミやメディアに対して、側にですね、疑問に感じる場面だとか、そういったことも多々あるんではないかなというふうに思うんですけども、最も、そういった疑問だとか、あるいは、こう怒りというかね、感じたような場面っていうのがもしあれば、なんかそういったエピソードとかあればですね、教えていただけたらなと思うんですけど、
結構やっぱり政治の世界入ってみてね、なかなか思うようにいかないなっていうね、そういう印象はあるんですけれども、ただ逆に自分が今政治の世界、今まで批判してたわけですよね、政治なんかね、もうところがその今立場逆で、メディアからいろいろなことを言われるけれども、私はメディア出身の議員として、その自分のかつての職場っていうのを見てみると、やっぱりね、私は現役 の記者の時何を大事にしていたかというと、やっぱり自分、必ず自分でちゃんと現場行って取材して、で自分でその確かめたことを伝えるということを大事にしてたんですよ。でもちろん、ね、自分一人で、ね、こうできることというのは限界もありますけど、 でもやっぱりあんまりこう人から聞いた話とかね、そういうんじゃなくて実際にやっぱり自分でその現場へ行くっていう現場主義っていうのを大事にしてやってきたんですけど、でそれと同時にまあいわゆる放送法でね、まあ報道は客観的でなくちゃいけない、公平公正じゃなくちゃいけないということなので、やはりその客観的なことっていうのを大事にしてて、で当時ね調査報道っていう言葉、まあ今だとね割合と普通になっちゃったんですけど、その当時調査報道っていう言葉がね私たちの仕事やってた頃出始めて、つまり、きちっとその伝える側がいろんなものを追跡して、でそれでそれをこうまとめてね視聴者に伝えるっていうことを大事にしようと、調査報道っていうことがね、まあつまりそれは客観的であり公平な、記事を書きそして伝えるっていうことだと思うんですけど、その調査報道を大事にしてたんで、今のねやっぱり、新聞それからテレビのねその伝え方っていうのを見るとね、やはりそのどこまで本当に実際にその記者が現場に足運んでそれで自分で確かめて、証言を集めてその記事書いてるのかなっていう、そういう不満が私にはやっぱりありますね。例えばそれが最近のことで言えば一番大きいのは森友問題とか加計問題っていうの、はい、私は今国会議員という立場で国会も調査委員会作って一生懸命追及するわけですよね。ヒアリングをやってね、それで財務省を呼んだりそれから文科省を呼んだりしてやってますけども、私に言わせるとやっぱりこの森友問題と加計問題が結局追及しても今一つそのなんていうのかな、確信っていうものが明らかにならない。やっぱりそのあんなね8億円もなんで値引きされたのかということとか、それから あれだけ安倍総理とか昭恵さんの名前が出てきてんのに、全然その関係ないみたいなことがね、もう繰り返し繰り返しされるわけですよ。で国会は国会で一生懸命調査してますけども、私はやっぱり後輩の記者たちのそういう活動を見てると、やっぱりもっとですね、ああいうあたりはその細かいことをね現場行ってね取材してそれで伝えてほしいという、そういう気がするんですよ。ですからやっぱり記者がその現場行って、まあ、取材をする、つまり調査報道ということですね、そういうものが最近ちょっと足りなくなってきてるのかなというふうに思うんですよね。
先日、安倍首相がですね、NHK の日曜討論という番組でですね、沖縄の辺野古のサンゴは移設したというですね、嘘の発言を、しましたと。で、このこと自体ももちろん問題だと思いますけども、こうした、いわばね、最近ネットでフェイクニュースだとか、公共放送である NHK さえもね、フェイクニュースを流すような事態になってんじゃないかということで、一視聴者また市民としてもですね、非常にいかがなものかなというかね、非常に危機感を感じているところなんですけれども、しかもですね、この日曜討論という番組は生放送でなくて、収録をしていたものだということでですね、で少しチェックすればね、それが事実かどうかということは分かるようなものなのに、それさえもしていない、あえてそういったことをそのまま流していたのではないかというふうにも思います。そういった観点で今の話ともまさにこうダブるところもあると思うんですけども、やはりその本来のメディアの役割だとか、あるいは政治に対する姿勢というところに関してですね、ちょっとお聞きしたいなと。
きっと生でやるときもあるし、収録のときもあるのかもしれないね。あのときはたまたま収録だったのかもしれないですよね。収録だったということにびっくり、ちょっとした、これはもうその話の内容とは全然関係ないところなんですけど、それからやっぱり辺野古のね、あの発言は私はね、あの時は見てなかったんですが、やっぱりネットでねたくさん流れたんで、その部分そのまんま流れてるのを聞いてて、やっぱりちょっとびっくりして、本当に総理またこんなこと言ったのかなと。私はねその時ふっと頭に思ったのは、やっぱりオリンピックが決まった時に福島はアンダーコントロールって言ったね、だってコントロールされてないわけですよ。もう汚染水だって今だって、どうするかっていうの困ってるわけですよね。であれも言ってみればフェイクニュースって言えるかもしれないですよね。だからそういう安倍さんって 何に基づいたああいう発言をしてるのかなっていうふうに思うんですよ。ただ総理がね言う以上は誰かがそういうことを多分言ってるわけですよね。多分言ったからこそ根拠を持ってあんだけ自信持って言ってるんだけど、だけど実際にはそうじゃなかったっていうことですよね。だからただ私はその前のそのお先生の話の時もそうだし、それから今回のその産後のこともそうですし、やっぱりこれもさっき、ね、お話したように調査報道だと思うんですよ。つまり何かあのメディアとして大騒ぎで、特に最近はそれにネットも加わって大騒ぎになる、うん、なるけども、その大騒ぎ以上のところまで今回のあの産後の騒ぎだって言ってないじゃないですか、うん、やっと沖縄タイムズかなんかがそんな事実はないというようなことをね、うん、言ってるけれども、あれだってやっぱりもっとなんていうのかな、私に言わせればもし自分が現場で当てたらもっと強く、うん、何を根拠にこれは事実ないんだということをね、例えば言うとかね、やっぱりそういうものをあの裏付け取材をやっぱりやらなくちゃいけないのかなというふうに思うんですよね。だからまあそういうこともまずされてないし、それからやっぱりね、公共放送ともあろうところが、まあああいうことで、で私はあのある部分はまああのなんていうのかな、そういう番組であの、まあ、うっかり、まあ、気がつかないという部分もあるかもしれないけど、放送すればみんながやっぱりおかしいところは気がつくわけでしょう。その気がついたときにそれじゃあどういう方法を、うん、どういう態度、ね、どういうことをしていくかということがメディアってすごく大事だと思うんですよね。私だって長い間30年以上やっぱり報道の現場で働いてて、何回もそれは誤報と言われる、つまり誤報じゃないんですよ、意識してないんだけど間違えて放送しちゃうことあるわけですよ、うん、その時やっぱり視聴者から指摘受けたら、う
ん、まあ、訂正するなり謝罪
するってね、そのまんまにはしない、そのままにはしない、ね、やっぱり、うん、事実関係まず調べる、うん、でいやこれはこういう意味だったっていうね、あの私としての見解を出す時もあるし、逆にいやもう全くあの、事実誤認でしたと、大変申し訳ありません、訂正いたします、うん、私はあの自分がキャスターのニュースやってた時にスタッフと一番大事にしてきたのはやっぱりそのニュースの正確性っていうのを大事にしててね、だから間違えたことを伝えたら言い訳するのやめようよと、うん、もう謝るちゃんと、そして訂正する、これはやっぱり報道機関としてとっても大事なことじゃないのっていうことで、もうあのスタッフ全員がねそういうつもりでやってました。ちょっと話飛んじゃいますけどね、民放でいる立場で言うとね、もう NHK に受信料なんて払う必要ないと思ってるわけですよ。公共放送と言いながらもう本当にね、もう国営放送的な体質になってきてる今特に。そうすると国民からその受信料を取って放送するのはちょっとやっぱりおかしいんじゃないかと、それはもう国営放送でやれじゃないか。私はやっぱりね、議員になって一番不満なのは国会中継が少なくなったことですね。
本当、少なくなりました ね、
昔はねやっぱり本会議はちゃんとやる、それから予算委員会はちゃんとやる、もう中継を年中やってましたよ。ですから NHK はその、ね、民放と同じような番組やるよりも国会やるんだったらそういう番組をやめて、やっぱり国会中継、そうおっしゃる通りです、うん、やってほしいですよねやっぱり。
真山さんがですね、あのニュースキャスターから転身するとき、あの調布の市会議員ですね、自民党の推薦で自民党系の会派にで活動されてました。でそれがですね、まあ、自民党にこう、まあ、対決するというか自民党を批判するこう立場になったのはどういうきっかけでしょうか。
まずあの国会議員になる前にね、私地元 の調布の市会議員になったいきさつっていうのはやっぱりあの、まあ、あのまあそれほど先ほど申し上げたようにそれほどその強い政治家になりたいということがあったわけじゃなかったので、たまたま調布に住んでたときにあの調布のいろんなあの地元のねあの催し物とか行事で行政の関係とかであの関わりを持って、それでまあ自分がやってきたその報道の仕事の現場の仕事のことを生かせるんならそれでまあちょっと地元へご恩返しでもしようかなと、まあそういう気持ちでね地元 の市議会議員をやったんですね。でたまたまその時にですねあの、引退する、まあ、議員さんがいたんですね、うん、でその議員さんが、まあ、バリバリの自民党の方だったんですよ。で自民党でやってくれないかって言われたんで、いや私はちょっと自民党でやるつもりはないんだけどっていうことで、まあ自民党じゃあ推薦でっていうことでね、で私もあのやはり 自分の考えていることを実現させるには、まあやはり最大会派というか力の多いところがいいかなと思って、まあ当選した後も一応自民党の会派にこう席を置くような形になってしまったんですね。でこれはねやっぱり自分としてはねちょっと不覚だったなっていうのは反省としてはあるんですよ。やっぱり政治の世界っていうのは政党って大事なんだなっていう時、その時私気がつきましてね。でそれまではまあどこの政党だろうが自分が例えばやりたいとか思っていることを実現するための一つの手段としてそういうところを利用することもあるけど、まあ何をやるかの方が大事だろうと、うん、思ってたんですけども、ただ実際にやってるうちにですね、うん、自分がやりたいことをこう議会でいろんなことを提案したり、あるいはまあ、所属している自民党会派の先輩議員に相談すると、いや そんな問題は俺たちが取り上げる問題じゃないよ、共産党にでもやらせときゃいいんだよみたいなことをね言われたんですよ。一番やっぱり僕がショックだったのは保育園の問題ですね。でやっぱり調布は人口増えてて、これで待機児が多かったんですよ。だから待機児をなんとか減らしたいと、もう本当に私がやってた頃はね10年以上前の待機児だから、本当に待機児の走りなんですよね。それから調布っていうのは深大寺っていうのお寺があるんですけど、結構武蔵野のまだ緑とか自然が残ってるんですね。だから私はそういうものを大事にしたいっていうことがあったんだけど、やっぱりその開発優先っていうやっぱり地元でもありまして、まあ、ちょっとそういうことで疑問を感じてた時に、たまたま国政でみんなの党っていうのができたんですよ。でこのみんなの党っていうのはやっぱり自民党でもない、それから民主党でもない、新しい第三の第三極を作るっていうね、なんか私はそれすごく魅力感じて、あもしかしたら政治というのはそういうふうにやって、今までのこうしがらみとは違うところでね、新しいことをやらなくちゃいけない、でそれをなんか実現できるのかなと思って、たまたま興味を持って、それで、まあ、みんなのとこういろいろ調べてるうちにね、まあ、そこからじゃあ国会の方をやってみないかという話になって、まあ、ただね、多分原発とか今私がそのやりたいと思ってる原発とか、それからまあまあ、平和大事にする、つまり具体的に言えば憲法を守るっていうこととか、その集団的自衛権認めないみたいな話っていうのはね、やっぱり、そのまま自民党ではきっとできなかったっていうのは、だからいずれ、うん、やっぱりそういうことを自分でやっぱりやりたいって目指したんなら、まあ、自民党飛び出なくちゃダメだったのかなというふうにね思ってますけどね。うん、
前山さんはですね、まあ、藤沢とか桜木町とか、市民との意見交換の場を積極的にブルーオーシャン の、うん、学習会とかね、うん、やってらっしゃいますが、そこで一番こう感じたことなんでしょうね、例えば憲法の問題や消費税や経済の問題について、
うん、もうそれはね、僕が政治の世界に入った時のことで言えば、やっぱり政治というのは暮らしだし、うんね、私たち一人一人の暮らしのことをどうするかということだし、それからあとは命ですよね、要するにね、それと同時にね、そういうことで言えば、やっぱり上から下ではなくて、みんなが何を考えてるのか、何を望んでるのかっていうことをすごく大事にしたいと思って、それで、まあ、出すから立憲民主党になって、枝野代表がそのボトムアップっていうことを盛んに言い始めた、私はそのボトムアップって言葉は使わなかったけど、そういうような思いは持ってましたね、うん、だから政治っていうのは上から目線じゃなくて、やっぱり一般の人たちが何を考えててどうしてほしいと思ってんだろうかっていうようなことを大事にしていくんで、これは私は政治の世界だけじゃないと思うんですよ。自分が働いてたテレビ その報道の世界でもやっぱり同じなわけです。だから私もニュースを伝えるときに一番大事にしてたのは、普通の視聴者がこれを見たり、うんうん、これのことについてどういうふうに感じてるだろう、どう思うだろうっていうことを大事にしながら伝える努力をしてたわけですね。だからそういう意味で言うと、自分がやってたことはその、ニュースの世界と報道の現場と今の政治の現場とそんなに変わんない。僕もやっぱり現場を大事にする、放送、自分が報道の世界で働いてた時は現場を大事にする、今政治の世界に来ても現場を大事にするっていうことがね基本的にあると思います。だから特定の例えばね そう利益を代表するとかそういうことじゃなくて、やっぱあくまでももう国民 全体ですよね。やっぱりね、普通の人がどう思ってるか、何をその望んでるかっていうことがすごく大事だと思うんですよね。私はね、ニュースの時はね、だからなんていうの、誰にでも中学生でも分かるニュースっていうのは、うん、はいはい、やってたんですけどね。やっぱりそういう、だから今の政治も本当に普通の政治に関心ない人でも分かるようにやっぱり伝えていかなくちゃいけない。だからできるだけ私はその国会の用語とか、あの政治のあんまり専門用語は使わないで、うん、もう本当に普通の人がこうやってね、皆さんと話しているように ね、そういうなんか話し方で政治を伝えたい。それがあの私が今地元でやってる勉強会の基本的な考え方ですね、うん。
前山雄一議員のインタビュー前編をお聞きいただきました。いかがだったですか。
政治家を目指した原点が戦場の取材にあった、うん、これはびっくりしたっていうか、あ、そうかと思いましたね。命のやり取りがされている戦争は絶対しちゃいけないっていう、そういう固い決意のようなものが感じられましたね。
あの SNS 上でその、うん、いや戦争行けってんだったら行くよみたいなことを言ってる若いやつが多くて、うん、びっくりするっていう、まあ、そんなよくね書き込みを見るんですけども、やっぱりあの血の匂いとか、うん、飛び散る肉片とか、うん、想像できないんでしょうね、
うん、だから実際にそういうのを見てこれはいけないというふうに思ったんじゃないですかね、うん
うん、どうですか西尾さんは。
私はですね、やっぱりその報道の仕事に長年携わって出した経験、やっぱり調査報道を今のメディアはちゃんとしてないんじゃないかっていうことを強くおっしゃってたのが印象に残りましたね、うん、やっぱり今山さんは現場まで行って調べてきたと、うん、それを自分の足を運んで自分の目で見て耳で聞いてそれをこう伝えるためにっていうことをおっしゃって、はい、うん、そういうようなことをおっしゃってましたけど、
そうですね、だから話が非常に具体的でしたよね、うん、どの話もね、うん、自分でこうやっぱり確かめて判断したんでしょうね、うん、
裏打ちされたことをちゃんとおっしゃってるっていう、うんうん、
ですね。
最近野党の議員の方々が辺野古まで行って、はい、あれは赤土だよねって、うん、言ってる動画とか割と流れてるじゃないですか、
はい、
あれを報道機関の人もね同じことだとしてもやってほしいですよね。
そうですね、
はい、この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。